説教雲の彼方で輝く石橋秀夫牧師です。
エリフの最後の弁論の部分を学びます。この最後の部分は38章、いよいよ神様がご自身を表されるクライマックスにつながっていますが、その序曲としての役割を担っています。エリフの弁論32章から37章でありますが、この部分は評価が分かれるところであります。32章から37章は仲介せずに付録のところで仲介する、飛ばしてしまう、そういう旧約学者もいるわけであります。しかしながら私たちは32章と37章、このエリフの弁論の部分を神の言葉として学んできたわけであります。一つ一つ聖書の言葉は神の言葉、神の言葉として学びながら、エリフの弁論に引きつけられていったわけであります。学べば学ぶほどこの御言葉に引きつけられていったわけであります。そしてなぜ引きつけられていったのか、その理由を私たちはお手元の資料、ロバート・ゴルディスという、これはユダヤ教の学者でありますが、彼の本によって、示される思いをいたしました。ゴルディスの神と人間の書、ヨブ記の研究という、この本でありますが、そこにはヨブ記全体の著者の晩年の負荷、32章から37章は後の時代に挿入されたものである、これは間違いのないことであります。誰が挿入したのか、このゴルディスはヨブ記全体の著者の晩年の負荷と記しています。詩人の経験から来る新しい洞察と記しています。次のところちょっと分かりにくいわけでありますが、私の印刷ミスでありますが、苦しんだことのない人々というものがどんなに我慢のならないものか、どんなに我慢のならないのかは人生があらゆる仕方で教えてくれる。挫折と悲哀こそ人間がその兄弟たちと共感し交わるパスポートである。そして、このエリフの弁論は、ここに、ヨブ記の小さな主題が示されているとも書いてあるわけであります。ヨブ記全体の著者が晩年になってこのことはどうしても挿入せざるを得ないと挿入したものである。私たちはこのことによってヨブ記の苦難についての理解の深みに導かれていく、そんな思いで学んできたわけであります。31章の40節のヨブの最後の言葉、長いヨブの弁論が記されてきたわけでありますが、その最後の言葉はヨブは語り尽くしたとあるわけであります。ヨブは語り尽くした、この部分で学んだところではありますが、語り尽くしたということは火の打ち所がなかったということを意味していると学んできたわけであります。長いヨブの弁論、神に対する弁論、その弁論の内容は火の打ち所がなかった、といえばパウロの言葉を思い起こすわけであります。律法の義において火の打ち所がないものとパウロは自分自身について言うわけであります。すなわち、 ヨブが神に向かって語ってきたその事柄、神についての理解、神における自分の正しさの主張、そのことにおいて非の打ちどころがなかった。神の前に胸を張って自信を持って立つヨブの姿が示されてきたわけであります。このヨブに対して、エリフは厳しく問うわけであります。14節から18節今日の、御言葉を見ていただきたいと思います。ヨブよ、耳を傾け、神の驚くべき御業についてよく考えよ。あなたは知っているか、どのように神が指図して密雲の中から稲妻を輝かせるかを。あなたは知っているか、完全な知識を持つ方が垂り込める雨雲によって驚くべき御業を果たされることを。南風が吹いて大地が沐するときにはあなたの衣すら熱くなるというのに、いて作った鏡のような固い大皿をあなたは神と共に固めることができるとでも言うのか。まあ、こんなふうにエリフは最後の部分で語っていくわけであります。この言葉は38章につながってまいります。クライマックスにつながってまいります。その序曲の役割を果たしていくわけでありますが、あなたは知っているかと繰り返されるわけであります。あなたは知っているかというこの問いの背後にはヨブの無知が厳しく問われているわけであります。神を知っている、神と共に歩んできたヨブの信仰者としての歩み、無垢で正しい人、そのヨブに対してあなたは本当に神を知っているか、知っていないだろうと厳しい言葉でヨブに問いかけられているわけであります。エリフの弁論に対して厳しくヨブは問いかけられている。しかしヨブは沈黙しています。沈黙してエリフの言葉を聞く以外ないヨブの姿、この姿に教えられていくわけであります。ヨブは神について、苦難の理解について無知である。このことにおいてヨブの傲慢さが打ち砕かれていくわけであります。私の傲慢さ、どのように克服していくことができるのだろうか。人間の傲慢さによって世界が苦しんでいく、私の傲慢さによってそれをどのように克服していくのか、そのことがまた同時に問われてくるわけであります。エリフはヨブに対して驚くべき神の技を見なさい、創造者の驚異的な御業を見なさい、自然の不思議、その創造者の偉大な御業に目を向けなさい、この神に異議を唱えることはできるのかと厳しく問いかけるわけであります。ヨブの神に対する無知、苦難に対する無知がさらけ出されていくわけであります。密雲の中から稲妻を輝かせ、天候を決定する神、その神の前に自分の正しさを主張することができるのか、厳しく問われていくわけであります。自然は時に荒々しく冷酷に人間の生活を破壊する力となっていくわけであります。もう一度17節を見ていただきますと、南風が吹いて大地が沐する時にはあなたの衣すら熱くなるようになるというのに、南風、春イスラエル地方に吹きまくる風、熱くて湿った風、砂まじりの熱風であります。この風が吹くと 人間も動物も力を奪われて活動を、その働きを停止せざるを得ないわけであります。南風は大自然の中で生きる人間の弱さを思い知らされます。人間も動物も活動を停止せざるを得ない、自然の荒々しさ、冷酷さ、そのような前のところでも学びましたが、大雨、大雪、もうその前には人間は活動を停止して自分の居場所に引きこもっているがいない、全ての生き物の停止活動が停止せざるを得ない、事柄として学んできたわけであります。衣さえも熱くなる、その熱風の前には人間も動物も活動を停止せざるを得ないことが語られてくるわけであります。7月の1日の朝日新聞、あの津波に学んだかということで、前原子力規制委員長代理であった島崎邦彦さんのインタビューが載っていました。まあ、あの半ページ使って、このインタビューが掲載されておりまして、大変教えられました。震災前も後も変わっていないということを嘆いています。一切の人間の活動を停止して神の声を聞く、一切の活動を停止してそのことからを見つめながら変わっていかなければならないところで、変わり得なかった傲慢の人間の姿が指摘されているわけであります。こんなふうに語っています。我々にとって自然はある意味神様で絶対的存在です。どんなに緻密な理論でも自然が違う結果を示せばその通りです、その通りでございますと言うしかない。だけれど物を作る側の人は自然に対する謙虚さが薄いかもしれない。あの津波で学んだはずですが未だに変わっていない人もいます。こんなふうに言うわけです。もうどのような緻密な研究を重ねていったとしても、自然がこうだと言ったらその通りですと受け止めざるを得ないとこの地震学者は語るわけであります。大変重い言葉であります。もちろん自然は神ではありません。自然は神の器であります。その中に神のご意志が表されている。全ての人間の営みを停止してまずその言葉に聞く、主の言葉に聞くことが求められた。本当に私たちはこの主の言葉を聞いてきたか。人間はあのような経験をしてもなお変わることができない。どこで人間は変わることができるのだろうか。そのことが厳しく問われているわけであります。21節から見ていただきますと、今光は見えないが、それは雲の中に輝いている。やがて風が吹き雲を払うと、北から黄金の光が差し、恐るべき神が輝きが神を包むだろう。まあ、こんなふうに語られていくわけであります。今光が見えない、しかし雲の中で輝いている。このことによって私たちは神様は今ご自身を隠しておられる、そのことが示されてくるわけであります。 神様がご自身を隠されているところで私の人間の世界において大きな苦しみの中で私はどのように神に向かっていくのか、神に問うわけであります。問い続けるわけであります。自然は時に冷酷であります。私の生活を破壊します。その時に人間は神に問い続けるわけであります。どうしてこのように苦しまなければならないのかと問い続けるわけであります。ヨブもまさにそのように問い続けてきたわけであります。問い続けることによって救われるだろうか、そのことも合わせて強く考えさせられるところであります。隠されている神の御心を私は知ることはできない。どのように人間が力を尽くし知恵を尽くしてもこの神様を知ることはできない。神様がご自身を表してくださらなければこの神を知ることはできないのであります。神様がご自身を表したときに私たちは沈黙する以外ない。黙ってこの神の自分の全ての技を停止して神の言葉を聞く意外にない。24節でそれゆえ人は神を恐れ敬う、人の知恵は全て帰れむに値しない、このように語られてくるわけであります。私たちは神を恐れ敬う以外ないわけであります。人の知恵は全て帰れむに値しないことを思い知るわけであります。どんな緻密な研究者の研究の成果があったとしても神の前にはその知恵は顧みるに値しない。もう神の御業を見るときに人は神を恐れ敬う以外ないと語られて38章につながっていくわけであります。クライマックスへの序曲の働きをしていることがよくわかります。そして改めて私は人間は神の前にどのような存在であるのか、私たちの苦悩それはどのような意味を持つのか、人間の傲慢さ、この傲慢さはどこで打ち砕かれるのか、そのことがエルフの言葉を通して改めて問われるわけであります。今光が見えないがそれは雲の中で輝いている、やがて風が吹き雲を払うと北の黄金の光が差し恐るべき輝きが髪を包むだろう。このような髪に私たちはどこで本当に出会うのかということを考えさせられます。そしてまた苦難のもう一つの意味、これがエリフの大きなテーマでありましたがそのことについても示されてくるわけであります。前回学んだところをもう一度見ていただきますと、37章の9節のところであります。嵐がその蓄えられているところを出ると寒さが撒き散らされるとこの言葉を学んだわけであります。寒さが撒き散らされる、苦難が撒き散らされるわけであります。ヨブはまさに苦難が撒き散らされてその苦しみにのたうち回ったわけであります。そして神様に激しく問うてきたわけであります。神に問うことによって救われるのか、神に問うことでは救われないのであります。むしろ私たちはここで寒さをまき散らす神、苦しみをまき散らす神、自然の脅威の中で 自分の生活が破壊される、その痛み苦しみの中で神様に問い続ける、なぜこんなことが、問い続ける、問い続けることで救われるのかと、エリフの言葉から逆に問われるわけであります。神様が寒さをまき散らしておられる、神様が苦しみをまき散らしておられる、なぜなのか、それは神ご自身がその苦しみをまき散らすことによって苦しんでおられる、そして神の側から私たちが問われるわけであります。あなたの傲慢、そのことが問われるわけであります。雲が取り払われて神の光はどのように私たちの中に差し込んできたのでありましょうか。まさにイエス・キリストの十字架と復活が示されているのであります。苦難をまき散らす神、神が苦難をまき散らされておられる、そのとこでその苦難を主は受け止めて、主ご自身が、神ご自身が苦しんでくださっている、その主の御業が示されるわけであります。イエス様の十字架の苦しみ、私の傲慢、私の罪を背負って神様が苦しんでくださっている、この神様の苦しみを知ることなしには私は自分の傲慢を克服することはできない、自分の罪を克服することができないのであります。主の大いなる光が、神様の大いなる光がイエス様の十字架と復活によって私の大きな痛みの部分に差し込むわけであります。私の傲慢、私たちの罪、私たちの弱さ、私たちのもろさ、そのことを背負って主が苦しんでくださった、この神様の大きな愛を受けることによって私たちは初めて自分の傲慢さから救われる、自分の罪から救われる、そのことがエリフの御言葉から示されているのであります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、呼ぶ気に学ぶことができて感謝いたします。私たちは自分の傲慢さ、自分の罪、自分の苦しみ、その苦しみの中で神に問い続けてまいります。しかし私たちが問われていることに気づくことはありませんでした。この罪を思い死の前に懺悔いたします。どうぞ主の大いなる光がどこに差し込んでくるのか、どこに注がれていくのか、そのことにいつも新たに私たちの心を向けることができますように、私たちが苦しんでいるときに主が苦しんでおられ、そこに主の光が注がれている、そのことによって私たちは救い上げられる、力が与えられる、生きる力が与えられる、そのことをここに深く受け止めることができますように、そしてこの主の証人として立つことができますように導いてください。越谷教会の礼拝に集って語られたお一人お一人の上に、主を求められておられるお一人お一人の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。